とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
はい、吉田さん、よろしくお願いします。さて、吉田さんのお母さんって、はい、お仕事されてました？
私が小さい頃は、はい、専業主婦でずっと家に、はい、
でも子育てって大変ですよね。
大変だったと思いますね。
ちなみに吉田さん、いい子だったんでしょうか？
なかなか難しい子供だったんじゃないかと
思います。そうなんですか。まあでもお子さんってね、一人育てるのやっぱ大変だと思うんですよね。なんか産後ね、すぐにお仕事に復帰されたりとか、ただでさえ家事もいっぱいあってとかね、周りのこう話を聞いてると、なんかお母さんってすごいなと思うことしかないですけど、
本当に偉大だと思いますね。
本当によく育ててくれたわと思うぐらいですけど、まあまあお母さんにもやっぱりサポーターいりますよ。
はい、
ね、いろんな支えがいりますよ。なので今回お越しいただいている団体の方は、そんなお母さんをサポートするという役割を、ね、担っていらっしゃる方をお迎えしております。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは産後ドゥーラ、下岡理恵さん、小坂田ありささん、お二人をお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかちょっと聞き慣れないかなと思うんですけど、ドゥーラっていう言葉を教えてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。譲り合ってらっしゃる。
ドゥーラとはギリシャ語で、はい、経験豊かな女性という意味で、
ギリシャ語なんですね。
はいはい、で産後ドゥーラーというのも、はい、お母さんに寄り添って産前産後をサポートする存在です。
じゃあ産後に頼りになる経験が豊かな女性、
はい、
じゃあそのサポートは例えばどんなことをしていただけるんでしょう？
はい、お家に行かせていただきまして、はい、お料理ですとか洗濯掃除、赤ちゃんの沐浴とか、
はい
はい、ちょっとした相談なんかも聞かせていただいております。
本当にいろんなことですね、
はい、
幅広い。やっぱり産後はお二人お母様ですよね？お二人は。
私は3人子供がおります。
もともと小坂田さんは保育士でもいらっしゃって。
はい、保育士をしていました、
ね、お子さんのことはよくご存知なお二人だと思いますけど、やっぱり子育て大変ですか？
大変です。
坂田さん、失礼します、下岡さんはお一人目生まれた時は、
はい、
ドゥーラのような存在は近くにいたんですか？
そうですね、実母がいてくれたので、はい、本当に頼り切って、はい、ました。
はい、まあでもみんなにいらっしゃるわけじゃないですもんね。
そうですね、はい。
何が大変ですか？やっぱいらっしゃらない場合。
手伝ってくれる方がってことですか？そうですね、まずもしも初めてのご出産の場合は、はい、何もかもわからなくないですか？
そうですよね。
はい、
そりゃそうだ。
はい、ちょっとしたことでも本当に聞きたいことがあったりとか、はい、これはどうしたらいいんだろうって悩んじゃったりとか、
はい。なんかまさかと思ったんですけど、はい、おむつのコマーシャルとかあるじゃないですか、はい、あれって青い液体を使いますよね、はいはい、あれ見てお母さんが、はい、会社に、はい、うちの子供の青くないんですけどって電話されたお母さんがいらっしゃるらしくて、実際に、はい、からそれぐらい分からなくなるなとか不安に、ねね、なるとね、いろんなことを考えちゃうんだろうなと思って、はい、じゃあ青くないで当たり前なの青が大変なんですけど、でも他人事として聞いたら笑いますけど、はい、でもそれがやっぱり、ね、心配になっちゃうぐらいなんですよね。
はい、そうですね、はい、
このドゥーラっていうものは、これは、資格ですね。 協会で認定してもらえる資格なんですね、はいはい、この資格自体はどうやって生まれたんでしょう。
東京、はい、ドゥーラ協会の総という理事がおりまして、はい、あの東京助産師会で常任理事をしている助産師なんです。アメリカに行った際に、はい、ドゥーラという存在を知って、はい、日本の子育てにも必要だと思い、うん、あの、
はい、そうなんですね、はい。まあ、アメリカだとドゥーラいろいろいらっしゃるんですね。
そうですね、うんバースデー、
出産
ドゥーラでしたかね。出産ドゥーラもがあったりと、でもドゥーラは医療者ではないので、はい、あのお母さんの気持ちに寄り添って、
はいはい、あくまでもサポートしてくれるという、はい、いやでもそこなかなかねできないですよね。その行政もなかなか手が回らないですし、一人寄り添うっていうのは、はい、ね、一人一人やっぱりいろんな事情もおありでしょうし、違うところもおありでしょうし、そのそれぞれの方に対応されているところで何が大変ですか。
そうですね、皆さんそれぞれこだわりがあったりするので、はい、もう例えば洗濯一つにしても使う洗剤が違ってたりとか、はいはいはい、例えばあの紙おむつじゃなくて布おむつを使っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、食事の面でも、やっぱり無添加だったりとか、例えばあの電子レンジも使われない方もいらっしゃったりとかっていうのもありますね、
温度が上がりすぎるからとか
電磁波とかそういう、はい、
そちらの方もいらっしゃるんですね、はいはい、じゃあ下岡さんいつもそういう方に細かく対応されるんですね。
はい、
かなり大変じゃないですか、正門さんも、ねね、お二人ともなかなか、ね、正門さんもともと保育士されてましたけど、はいはい、どう違いますか。
保育士だとやっぱり子供が好きで保育士になって、はい、子供のことはこう、はいはい、扱い方とか、うんうんうん、気の引き方とかはこう分かってきてるんですけど、やっぱりこうお母さんの対応、特に産前産後のお母さんの対応が、その保育士をやった後にベビーシッターをしていく中で、こうお家の中でのお母さんに関わることがすごく多くなってきて、こう産前産後のお母さんをサポートしたいと思いつつも、やっぱりこういろんな勉強をしたりとか、あのお母さんに寄り添わないと、こうホルモンバランスの関係でやっぱりデリケートな時期かと思うので、そこがドゥーラの大事な役割かなと思っています。
涙もろくなられたりとかね、やっぱりありますよね、はい、だからの母は強いのかなと思いつつも強くなる前にやっぱりね大変ですもんね、いろんなことが。じゃあその資格を見つけられて、で資格を取るのは結構大変ですか。
そうですね、今現在東京でしか受講ができないので、ちょっと関西とか地方の方にとってはちょっとハードルの高い、
そうですね、
はい、感じですかね。
それも結構長い時間しっかりと講習を受けられるわけですよね。
はい、70時間の講座で、はい、その中に沐浴実習とか、お料理とかの実習も入っています。
じゃあお料理も作ってくださるんですね。
はい、
お料理で何か気にされてるところありますか、下岡さん。
はい、お料理基本的にはママがこうおっぱいが出やすいように、はい、お砂糖とか油の少ないお料理を作るようにはしているんですけど、ただどうしても家族の皆様いらっしゃるので、はい、それに合わせてお子様用だったりとか、うん、っていう風に変えたりはしています。はい、
その辺を想像するだけでもかなり楽になりそうですね。
そうですね、
はい、大きいですね。今お二人だけなんですよね、京都にいらっしゃる。
そうなんです、まだ、はい、二人しかいないです。
じゃあドゥーラっていうもの自体をね、どんどん知っていただきたいですよね。でもっと資格を取りやすくなればいいんですよね。
そうなんですよね、
なかなか。じゃあやっぱり取りに行かれてる間大変でしたか。
はい、
やっぱり日帰りもなかなか難しいでしょうからね。
そうですね、はい、泊まりだったり、はい、
それのために、まあ、ご家族に、ね、ちょっと協力していただいたりとか、はいはい、それこそ産後の方はちょっと難しいですもんね。
そうですね、
はい、お 2人が今ドゥーラとして活動されてて、あの活動の中で自分だったら、あ、これが一番助かるなっていうところは何がありますか？
そうですね、あのやっぱりお料理一番助かるなと思います、はい、なんか自分自身もちょっと最初自分の子供を産んだ時は母が手伝ってくれたんですけども、はい、2人目以降手伝ってくれる人がいなかったので、やっぱりお惣菜とか飽きちゃうんですよね、味なんかもね、はい、でちょっと薄味で作ってもらえたりとかもありがたいと思いますし、やっぱり睡眠不足ってすごく大きいと思うんですよ、はい、ちょっとだけちょっとあの寝かしてもらえたりとか、はい、あとこう分からないことを相談できる、そこのちょっとしたことなんかもうこれどこに聞いたらいいんだろうっていうことも相談できるっていうのがすごいいいのかなと思いますね。
そうですよね、はい、いちいちその、ね、調べる元気があったら
そうですよね逆にこう今インターネットがこう普及しすぎて調べていくと、はい、もうより不安になっちゃうっていうのもありますね。そうですよね、
なんかこれいいぞとこれ悪いぞと両方出てきたりしますもんね、はい、そのためにもやっぱり経験豊富な、ね、ドゥーラさんがいてくれるとその場ですぐに解決ができたり、
はい
ね、なかなかこうちょっとした愚痴聞いてもらうとかも
そうなんですよ ね
大きそうですよねもう日本のお母さんって大変だなと思ったりもしますけれど、はい、ちなみに大阪さんはどの辺が日本のお母さん大変だなと思います？
そうですね、でもやっぱりこう旦那様の帰宅が遅くて喋る人がいないお母さんたちはこうご自宅にお伺い、まあ、ベビーシッターとかドゥーラーする中でお伺いすると聞いてくださいって言ってバラバラとすごいおしゃべりしてくださったりするお母さんとか、やっぱり孤独で、ね、お子様がいらっしゃるとはいえ1対1で長時間だと大変だったり、
確かに確かに、
ね、
うん、どうぞどうぞ、
お母さんがこうお手伝いに来てくださるとはいえやっぱりちょっと気を使う部分があったり
そうですよね
するかと思うので、そこはやっぱりちょっと第三者 の家族ではないドゥーラーっていう存在だからこそちょっとポロッと話せることとかもあるのかなと思います、そっかそ
っか、ね、じゃあ心のケアの方もしっかりとしていただけるわけですね、はい、うん、ね、吉田さんなんかお伺いしていると大変そうだなとは思いつつも、はい、かなり大きな存在なんだろうなという気が、
そうですよ
ねしますよね、
私もあの姉が子育てをしてましたので、はい、赤ちゃん産んだ後にあの、産卵を終えた鮭みたいな状態で、あの傷だらけになってよくテレビで映ってるんで、それでさらにおっぱい吸われてみたいな言ってたのを思い出しながらお聞きしてたんですけど、本当にお母さんって大変だなと思って、
結構大変な作業ですよねかなりな、あの体のことを考えると、はい、やっぱり休めた方が絶対にいいんですね。
そうなんですよね、出産後って全治2ヶ月って言われてるくらいな体で、
そうなんですか、
やらなきゃいけないじゃないですか、授乳、睡眠不足でっていう、ね、
満身創痍、産卵後の避けて
あの川を遡ってきた、
ね、遡ってからですよあ、そうなんですね、あ、じゃあその辺そういった知識もやっぱりどんどんね、あの女性自身がちょっと得ていただけるっていう場も、ね、必要ですよね、じゃあ後半まだまだお話伺っていきますが、ここで一曲音楽をお届けしましょうか。星野源さんで3、本日のゲストは産後ドゥーラ下岡理恵さん、小坂田有沙さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、ね、いろいろ、ね、あの母は強いぞとか大変だぞという話を伺ってきましたけど、なかなかね、あの行政の行き届かないところがまだまだあるんですよね。
そうですよね、
やっぱり感じてらっしゃいますか、そのあたりは。
はい、あの問い合わせが来るんですけども、ちょっと子供を育てる自信がないですっていう的なちょっと難しいような問い合わせも来たりして、ちょっと市役所の方に相談に行ったりするんですけど、まあ育み室の方に来てくださいとはおっしゃるんですけども、なんかこうね、あの京都府とか京都市の方は切れ目ない支援をしてますっていうふうに言われるんですけども、実際はママの方がどこに相談に行っていいかも分からないような状態なので、それもちょっとどうにかしていただきたいなっていうのもありますね。
確かに、あのさっきのね、ちょっとした小さい相談もどこに相談したらいいかわからないって、そういう、ね、相談窓口みたいなのがすぐに、あの特に ちっちゃいような相談に限りみたいな ね、 はい、そういうのですね。その中に、はい、あの産後ドゥーラもね入れば、
はい、
というのが、まあ、今後、ね、なっていったらいいなという方向ではありますよね。
そうですね、はい、東京都ですとか、はい、まあ、千葉市とかそういうとかの方では、助成金が出るんですね、はいはい、なので無料であの、うん、ドゥーラが利用できる部分があって、はい、そうすると本当に必要な方にあの行けるんじゃないかなっていう思いもあったりとか、私自身がこう産後うつとか虐待とかっていう自分自身の経験から、はい、なんかあの本当に紙一重のところで結構お母さんってされてる方が多いと思うんですけど、あの助けられないのかなと思ってドゥーラになったので、う、はい、そういう部分でもあのできたらと思います。はい、
そういう細かいところのケアがねやっぱり行き届きますもんね、
はい、
近くにいてこういろんな面で見られる分ね、気づかれるところもあるでしょうし、はい、先回り先回りの支援もできるんじゃないかなっていう気がしますね、はい、じゃあそんなお二人はなかなか、ね、お二人だけなので大変だと思うんですけれど、今どんな形でお問い合わせが来るんでしょう。
そうですね、私の場合は4月からのスタートなので、はいはい、まだあのちょこちょこ数件だけなんですが、そうですね、うん、上の子を持ってる方で、はい、第2子第3子の方で、はいはい、ちょっと上の子お子さんのお世話しながら、あの産後赤ちゃんを見るのがちょっと大変なのでっていう方がいらっしゃったりとか、やっぱり保育士っていうのもあのプロフィールのページにあの出させてもらってるので、あのその点であの上のお子さんのお世話をお願いしますっていう方が、
そういう形ですね。じゃあその方たちはあの2人を検索してホームページなんかで見つけられるわけですか。
はい、そうです、
はい、今じゃあお二人を検索すると産後ドゥーラ京都だったりで出てきますか。
そうですね、はい、
うん、どんなワードが一番確かですか。まあ、お二人のお名前が一番あれでしょうけど、
そうですね、はい、まず、産後ドゥーラのドゥーラ協会のホームページを見ていただいて、はい、ドゥーラを探すのボタンから近畿京都で下岡とお坂田2人が出てきます。お顔も出てきます。
そうなんですね、じゃあ先に顔見ていただけるし、はい、安心ですね、
雰囲気分かっていただける
か、ね、そうですよね、はい、であのプランというかどんな形でっていうのも一緒に決めていただけるんですね。
そうですね、はい、
人によってはお時間が長時間行かれる方とかいろんな利用法もできるんですか。
はい、
お料理が多かったりとか。
あ、そうですね、あのご希望に沿ってさせていただくので、うん、はい、本当お料理だけもう1週間とかね、そういう感じで作ってくださいっていう方もいらっしゃれば、はい、はい、赤ちゃんの沐浴してくださいっていう、うん、はい、方もいらっしゃいますね、うん、
その辺は要相談ですね。
そうですね、はい、
じゃそれも安心ですし、じゃあドゥーラ協会さんですね、こちらから、はい、あのエリアで、
はい、
地域で、ね、お二人のぜひぜひ、ね、今多分聞いてらっしゃって、ね、あのお願いしたいわってこともいらっしゃると思うんですよ、そんな方はぜひぜひ、ね、お問い合わせください。何かこうね、ここで言っておきたいってことお二人ありますか。
そうですね、産前はこう妊婦、はい、妊娠時代はこうお母さんの支援とかお母さんのための補助金とかこう、はい、あったかと思うんですけど、赤ちゃんが生まれてしまうと、うん、赤ちゃんの、 あの、ね、あの支援のものは届くけど、はい、ね、お母さんがちょっとあれ、うん、生まれたらもう私はどうなのって思う部分があるかなと思うので、うん、やっぱりお母さんを大事にすることで、うん、お母さんが大事にされてると思うことで赤ちゃんに愛情を注げると思うので、
そうですよね、
そうですね、うん、お母さんはこのぐらいならできるとか、うん、一人でも大丈夫って思わずに、やっぱりちょっとあの周りに頼っていただいたり、
ね、
周りのご家族の方とかに、はい、あのが手を差し伸べて、
ね、ね、はい、あのドゥーラの2人に、ね、あの頼れるっていうのも大事ですし、やっぱり吉田さん、あの、はい、1人お子さん育てて人1人育てるってやっぱりね、 大変なことですよ。
大変なことですね。本当になんか当たり前のように育ってきちゃいましたけど、やっぱりその間に、ね、あの 母親っていうかお母さんにしてもらってきたことっていうのは本当にそれぞれすごいことだなとしみじみ思いますね。
その時にねやっぱりちょっと余裕があると行動も変わりますしね、お母さん自体がすごい大事にされてるなっていう風な、頼り、あの一人で頑張ろうと思わない方がいいんですよね。
そうですね、もう SOS を全然出してください。でも本当に楽に子育てをしていただいた方が、楽しく子育ていただいた方が子供がもっと増えると思います。
そうですよね、やっぱりそんな苦行みたいなね、その方がお子さんも伸び伸び生き生き、
そうですね、
人格形成とかの、ね、上でもすごくいい影響があると思うので、はい、ぜひぜひ気になった方は、ね、お問い合わせもされてみていただきたいですし、今後関西でも、ね、講座受けれるようになるといいですよね。
はい、それはもう重々お願いはしてるんですけども、はい、
どんどん救われるお母さんが、ね、増えていきますようにというところなんですけど、
はい、
いろいろお話を伺ってきましたがどうでした今日。
はい、
緊張しました。緊張しましたか。あっという間ですよ。
あっという間ですね。
やっぱりでも頼もしいお母様っていう感じが、ね、しましたよ。
そうですね、もう本当に、ね、あのこう子育て楽しくできたら本当にいいよっていうのを伝えていきたいなと思って、ね、はい、います。
そこですよね、はい、あのパンフレットとかもね今日お持ちいただいてるんですけど、これってどこかで手に入ったりしますか。教会にやっぱり送ってくださいとか、教会にお問い合わせしたりの方が早いですかね。
そうですね、パンフレット、うん、私たちが一応こう配ったりしてますので、
はい、まあ、お二人に会うといただけたり、
はい、市民活動総合センターにも、
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそちらにぜひぜひ、ね、気になる方は市民活動総合センターにも、ね、行かれてみてください。さて、お二人今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。